はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです、今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ダンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで4月の2本目でありますけど、この3人でやるのは3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオの映画作品をお題にしてネタバレなしで感想を話していく Amazon プライムビデオを今回もやりたいと思います。で、今回のお題は自分ロンペが選んだ作品でロードハウス孤独の街となります。まずは本作の概要を読んでみます。80年代のオリジナル映画の熱狂をそのままにリメイクした本作では、元 UFC ファイターのダルトンがフロリダキーズにあるロードハウスで用心棒の仕事に就く。しかしこの美しい島がただの楽園でないことを知るとなっております。この作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回はナースケ君からお願いします。
はい、ロードハウス孤独の街の感想なんですけど、そうですね、これはまあもともとさっき説明でもあった通り1989年に公開された、あの同じタイトルの映画のリメイクらしいんですけど、まあ、ちょっとそちらは見れなかったというか、なんかあんまり見る方法がなくて、僕ちょっと なんか見比べたかったんですけど、なんかこの辺をやっぱり Amazon プライムビデオは、ね、配信してくれないんですよね。なんかこれをねやってくれりゃいいのになって思うし、うん、なんかだからちょっとね、あのこのリメイク元に対してどうこうみたいなのをちょっとやりたかったけどできなくて、ちょっと残念だなって感じはまずあるんですけど、
うん、うんうん、
そうですね。でまあ大筋の話に関しましては、そうですね、まあその簡単な説明すると、まあ、荒くれ者たちがその嫌がらせに来るそのロードハウスのお店を救うために、なんか何やら訳ありな強い男が用心棒として雇われてルッティ雇われて、まあその何ですかね、まあ対決というかそれを見ていくって感じなんですけど、まああの劇中でもなんか例えられるんですけど、なんか今時珍しいなんか西部劇的な設定の話だなっていう感じで、うんうん、これはやっぱなんかだからリメイク、確かにちょっと昔のお話というか昔によくあったような感じの設定のお話なのかなっていうのはすごい、うん、思うところでしたね。
うん、
でまあそのまあでもなんか最初にそのまあ主人公がチンピラたちをその追い払うシーンとかがあのすごい僕は面白いなと思ってて、うん、あのまずあのまあもうどう考えても主人公の方がもう雰囲気で強そうなんですけど、うん、なんかそれでそのなんかチンピラたちに戦う前にあの病院の場所はあのこの辺はどこなんだとか、うん、あの保険入ってんのかお前らとか、なんかもうすっごい丁寧に聞き取りをした後あのボコボコにするんですけど、なんかそこのボコボコにした後なんかしかも車でなんか病院まで送ってあげるみたいな下りとかがあるんですけど、なんかここの下りがすごいなんか主人公のなんか歪んだ暴力性みたいなのを象徴してるような感じがしてて、なんか殴ることしかできないけどできれば傷つけたくないっていう、なんか彼のなんか矛盾したスタイルみたいなのをなんかすごいコミカルに示すなんかいい場面だなと思ってて、なんかここの冒頭が僕はすごい面白かった、冒頭じゃないですけどここの最初の対決シーンがすごい面白かったんで、なんか引き込まれたなって感じでしたね、
うん、
で、まあ、そこからどんどんなんですかね、やっぱやり取りがそれで終わらないんで、そのお話の暴力性がどんどん増していくんですけど、なんかその主人公は冒頭になんか自殺しようとかしてる、車でなんか自殺しようとしてるシーンがあるんですよ。で、なんか、で、彼がすごい怖いもの知らずに見えるん ですけど、なんか実はなんかその中盤でなんか一番恐れてるものがあるみたいなことを言って、なんかまあそれがなんかどうやら自分の暴力性みたいな部分が一番恐れてる部分みたいなことがなんか説明されるんですけど、なんかそれがなんかすごい少年漫画みたいな感じで結構僕は面白いなって、なんかだからまあその最初のなんか歪んだなんですかね、チンピラとのなんか暴力性、歪んだ暴力性でチンピラを追い払ってた彼のなんかなんですかね、生き方みたいなのとかがだんだんなんか、うん、なんかやっぱりやばい人だなっていうのはどんどん分かってくるっていうか、うん、なんかすごい。でまあ最終的にやっぱりそのもうなんですかね、喧嘩みたいなのがもう殺し合いまでなんかエスカレートしていくんですけど、なんかそこのやっぱどんどん過剰になっていく暴力性みたいな部分が、うん、なんか面白かったなって感じでしたね。でまあそうですね、その、まあ、主人公を演じてるダルトンを演じてる、まあ、ジェイク・ギレンホールが演じてるんですけど、やっぱりねこのジェイク・ギレンホールのあの目ですよね、あの目玉の大きさ、あのなんですかね、なんかやっぱりこの人はそのジェイク・ギレンホールがなんかその見た感じのなんか信用ならなさみたいな部分がすごい魅力のある俳優さんだなと思ってて、なんかやっぱり主人公なのになんかあんまりやっぱ何考えてるか分かんないっていうか、うん、なんかそのやっぱりちょっと狂気感みたいなのがすごい出てて、でなんかそのどんどんどんどん大きい目を見開いてなんか本来持ってる暴力性みたいなのを爆発させて戦う姿とかは結構最後の方の対決とかすごいなんかかっこいいというか、まあ、狂ってるんですけど、その辺とかもね、なんかやっぱジェイク・ギレンホールがやってる意味っていうか、まあ、あと肉体とかも多分めちゃくちゃ今回バッキバッキに仕上げてるんで、なんかすごいその辺とかも良かったなと思いますね。で、まあでもあと登場人物の中では、やっぱ今回の映画で一番華があったというか、やばいなっていう人が一人いるんですけど、悪役のまあノックスっていう、この人多分映画の本当にそのチンピラとの戦いがなんかちょっとうまくいかなくなったところに投入されるやばい悪役っていう感じで出てくるんですけど、まあそのやばい悪役のそのやばい登場シーンみたいなところとか本当に笑っちゃうんですけど、わーっていうあの辺とかね、もうなんかそうですね、裸で出てくるんですけど、いきなり裸で出てきてなんかあの服を盗むっていうなんかくだりとかがね、なんていうんですかね、これ、なんか一人だけ世界観が
服、ね、そうそう、服を盗むところも盗んだのはそれなのかみたいな、
そう、なんかそれだけなんだっていう、
なんか狂ってるやつが来たなみたいな、
まさに、
そうそう、だからやっぱこの人登場して映画の温度が上がる感じがすごいするんですよね、炎を背後に歩いていく来る登場、今から行くぜみたいな感じで出てくるんですけども、やっぱこの人の登場シーンがね最高だし、なんかやっぱこの人が出てるシーンは全部いいっていう感じがするんですよね、僕は。なんかもう好き勝手やってる、なんか一人だけ世界観がちょっと違うやつがいるなっていう感じっていうか、本当になんかちょっとだから映画の治安がこの人が出てくることによってなんかどんどん悪くなっていくというか、でなんかあとそうですね、映画としてなんかやっぱアクション映画として結構格闘シーンの撮り方とかはなんか結構うまい気がしてて、なんか引きで見やすいカットとなんかもう寄りすぎだろっていうくらい表情が分かるようにグッと寄るカットとかあって、それを挟んであとなんかすっごいぐるぐるなんですかね、カメラが回ってなんか臨場感あるように撮ってるカットとか、なんかアクションの緩急のつけ方がすごいうまいなと思ってて、特に最終決戦のシーンは本当に、すごい良かったなと思いますね。で、あとまあ、そうですね、あとまあ、笑えるところがね、絶妙に入ってるっていうのもいいなと思ってて、なんか、どのシーンもちょっと間抜けさがあるような感じなんですよね。
そうね。
なんか、そうそう、なんか全然緊迫感がないっていうか、なんか、後半とかめっちゃ人死んでるんですけど、なんかそこら辺とかのなんか腹筋審査っていうかなんかはあるんですけど、なんか 緊迫感はあんまないっていうか、
うん、
うん、なんかあと僕後半でちょっと好きなのはなんか警官からなんかお金を奪うとする主人公が奪おうとするくだりとかがあるんですけど、なんかあの結構これ残酷な方法でなんか殺すのかなとか思ってたら、うん、あの脳震盪を起こすとあのこの後記憶がその前の記憶が数分消えるからあのお前はこの後殴るけどあの多分記憶が残ってないっていうあのことを言ってあの木の棒でぶん殴るっていうシーンがあるんですけど、なんかすごい緩いなと思って。でなんかその顛末とかもまた緩いっていうか、なんかここら辺とかねすごいあの笑っちゃいましたね。なんか
説得力感じるんだけどな。
そう、説得力があるのに、なんかあでもやっぱ元格闘家の主人公が言ってるからそうなのかなと思ってたら、あのねっていうグズグズじゃねえかっていう感じとかもね、
うん、
そうですね。あとね、やっぱあとね、ここね、あの街のロケーションがすごいどこも素晴らしいんですよね。あの本当に爽やかな、なんか島って言ってたんですけど、うん、なんか空と海が美しいっていう感じの街なんですけど、ただあのそこに住んでる住人たちがみんななんか基本的に気性が荒いっていう、あのみんなみんなちょっと微妙に狂ってるっていうか、感じとか。
全員ですよね、ほとんど。
そう、全員ちょっとなんか、やっぱおかしいなっていう感じ。
悪いやつだけとかじゃないんですよね。
そう。なんか、まあ、ぶっちぎりでやっぱ悪いのは、さっき言ったノックスってキャラクターなんですけど、なんか、この街全体的にやっぱおかしいかなっていう感じとかも含めて、うん、なんか世界観がやっぱりね、ちょっと面白いんですよね、うん、この映画。うんうん、まあそうですね。あとまあちょっと気になったところとかで言うと、なんかね、あの前半でそのロードハウスを敵がなんで狙ってるのかっていうのを、なんかミステリー的に引っ張るくだりとかがあるんですけど、なんかなんで狙ってんのっていうのを、なんか主人公が探ろうとしてするシーンがあるんですけど、なんかでも後半ちょっと明らかになるその理由みたいなのがあんまりそのミステリーで引っ張った割にはなんかあんま大した理由じゃねえなっていうか、
弱いよね、
肩すか、すごい肩すかしを食らったっていうか、なんかそのなんかね、西部劇だっけ、西部劇に例える、この映画全体を西部劇に例える、なんか本屋の女の子がいるんですけど、なんかミステリー調のちょっと西部劇だね、このあのやり取りはみたいなことを言うんですけど、いやそんなミステリーじゃねえなっていう感じだったんで、そこら辺とかはね、なんかあんまりなんかうまくないなっていう気はしましたね。あとはそうですね、あんまりネタバレになるとなるんで言えないんですけど、ちょっとこれ終わり方としてはなんかあんまり、なんかこの後もっとやばくなるんじゃねえのっていう感じも僕は、したんですよね。なんかその、そうね、これでかい、この後でももっとやばい人来るんじゃないのっていう感じとかがちょっとしたんで、なんかその辺とかは、どうなのかなとか思ったけど、なんか割となんかすごい楽しげというか、めっちゃテンション高めのエンドクレジットがバーンって入るんですけど、なんかまあいいかみたいな感じで見るみたいな見終わるって感じでしたね。ちょっとその辺とかはちょっと気になったかなとは思いましたけど、まあでも全体的にはね、すごいアクション良かったし、やっぱジェイク・ギレンホールの不穏さも良かったし、やっぱあと、ノックスさんのね、やっぱり佇まいが最高だったなっていうのがあるんで、まあすごい楽しい映画だったなっていう感じですね。はい。僕の感想は以上です。
はい。
はい。ありがとうございます。
では、2番手は、ケンス君の感想をお願いします。
はい、ロードハウスは僕も吹き替えで見ました。で、ジェイク・ギレンホールで、まあ、格闘家といえば、まあ、サウスポーっていう映画があったりしましたけど、まあ、あの映画でもなんかジェイク・ギレンホールの演じる役って、まあ、体強いけど心が弱いみたいな、まあ、ちょっと不安定な感じみたいなのがある役で、まあ、そのまあ、この映画のジェイク・ギレンホールの役も、まあ、そういう部分がある役というか、まあ、多分主にナイトクローラー以降に定着したその危うい感じみたいな その、まあ、病んだ感じ、イルなバイブス不健康な感じみたいなのは、まあ、なんかこのそこが魅力としてあの発揮されてる役だったかなっていう、だからすごいぴったりな役じゃないかなっていうふうに思いました。で、まあその冒頭のその最初にこう地下格闘技場みたいなところから映画が始まるんですけど、まあ、そこにこう主人公が登場するところから、まあちょっと異様な存在感というか、まあ、ただものじゃないんだろうなみたいなのを一通り見せていくような演出があって、もうなんかなんだろう、もう野心とかも欲とかもないし、なんかその後その、まあ、刺されてもひょうひょうとしてるしで、もうなんかやばいやつだなって感じ。まあその後のその自殺未遂的な場面もあって、あ、もうなんか完全に壊れてしまってる部分がある人なんだなって感じなんですけど、なんかまあその地下格闘技場でかましてるところを見たその人、見た人がそのロードハウスっていう、まあ、その飲み屋の用心棒として彼を雇うみたいな展開になるんですけど、まあでもなんか僕はこの時点では、でもこの人別に殺し屋とかじゃないし、用心棒として雇うってなんだって思って結構で、まあだからなんか結構小さい規模の話なのかなと思ったら、すごい結構大きいこう地域全体の、なこの人一人雇ってなんとかなる話じゃないかみたいな話っていうかだと思って、なんか結構その島に着いたあたりから、そんななんかすごい結構いいサラリー払ってなんか雇うみたいな話、いい話でしょみたいな感じで雇われるんだけど、あのただの格闘家一人雇っただけで大丈夫みたいな感じなんですけど、まあ、そしたらなんかその仕事の内容みたいなのが、まあ、最初にそのバーっていうか、そのロードハウスっていう、こう海辺のなんか飲み屋みたいなところに行ったら、まあ、すごい治安が悪いっていう描写があって、うん、あ、なんかチンピラとか酔っ払いとかがずっと暴れてるみたいなところで、そこをまあなんかこうあの暴力で制圧していくみたいな、治安をそのやめろって言って店の治安を良くしていくみたいな仕事なんですけど、だからなんか最初はなんかすごいこじんまりした話だなと思ってて、なんか主人公悪役とかもいないし、何をめぐる話なのかなと思ってたら、まあ徐々に暴力的な感じになっていくんですけど、やっぱ結構なんかその悪いとされてる人たちも結構フェアに戦ってくれるっていうかもっとなんか暴力的なこととか残酷なこととかやらない、やってもいいようなところを結構なんか身一つで来て暴れ回るだけみたいな感じで、なんかギリギリなんとかなるなみたいな感じでなんかなかなかねそこがエスカレートしない感じが僕は見ててあって、なんかずっと小さい話だし、すごい悪いやつも出てこないしみたいなので、でまあそこでなんか見ていくと、まあ、だんだんこう何がその裏側にあるのかみたいなのも見えていて、まあ、さっきマースケさんも言ってくれたノックスっていう、まあ、そのいわゆるザ狂犬キャラみたいなのが投入されてどんどんこうやばい方向に行くんですけど、まあ、そのノックスもだから出てきた時はすげえやばいやつ出てきたなって感じなんですけど、でも結局ロードハウス来たら普通に戦ってくれるんで、だからなんか結構全体的にこうこじんまりした規模で戦ってくれるし、なんかまあその裏でて、でその裏でいろんなことを操ってるものがあるっていう話なんですけど、なんかラスボス的な設定もないしで、なんかそこのなんか、まあいわゆるビジランテモノ的なジャンルだったら悪役の設定って結構大事かなと思うんですよ、最終的に何をしたら解決なのかみたいなのって、なんかそこが結構ずっとふわっとした話で、僕はそこがすごいなんか不思議な手触りだなっていうか、なんかまあ一応だからそのノックスの役がまあ最大の強敵みたいな設定だとは思うんですけど、まあでもなんかお互い戦う理由あんまない気がするしなみたいな、なんか意外となんかそこら辺がなんかこうなんか あんまりこう戦うなんか利害が一致してない感じがしたりとかして、そこら辺は不思議なバランスだなって思いながら見ていたところもあったなっていう感じでした。で、まあそのでもなんかそのこの主人公がもともと UFC のチャンピオンっていう、チャンピオンタイトルマッチをやってたみたいな設定なんですけど、そのジェイク・ギレンホールが演じてる役が、でそれと戦うそのノックスを演じてるのがそのコナー・マクレガーで、もうバリバリの UFC チャンピオンじゃねえかっていう人が演じてて、なんかそこのキャスティングとかはなんかすごい、何なんだこれはっていう感じでなんかその戦うのになんか釣り合うってことなのかなって思ったりしたんですけど、だからいいしょ、なんかその設定上いい勝負になりそうな人が来たなっていう感じはすごい説得力があるなっていう、でもなんかすごい不思議なキャスティングだなと思ったりしながら見てました。で、あと僕が一番面白かったのは、この地域一帯がもうとにかくもう気性が荒いやつばっかりで治安が激悪なんですけど、もうなんかそこで暮らす人たちはもう諦めてるっていうか もうなんかもう飲み屋とかでもう本当になんか特に理由とかもなく、ずっとなんかいさかいとか起きてて、まあなんかそこら中でこの野郎とかバリーンとか起きてるんですけど、なんかその横で普通になんかそのバンドとかが演奏してたりとかして、なんか営業とかも普通にビールでーすみたいな感じで営業してて、もうなんか治安が悪いことに慣れすぎてっていう 感じが、なんか本当にずっと不思議なバランスなんですけど、なんかだから結構楽観的な空気みたいなのがずっとあって、
そう
なん
だ
かむちゃくちゃになってても、まあ、なんとかなるでしょうみたいな、みんな結構前向きでなんですけど、なんかそれがね、ちゃんとラストのね、なんかちょっと希望的な感じの伏線になってるっていうところもね、僕はやっぱ意図的に描いてたんだなっていう感じがして、なんかすごい、ここ最後に回収するんだっていうか、そのいろいろめちゃくちゃになっちゃったけど、なんかまたここから始めていきましょうみたいなところの、なんかちょっと笑える最後の伏線みたいな感じで、なんかもう一回そこをピックしてて、ああなんかいい爽やかな伏線回収でよかったなっていう感じがして、僕はちょっとあそこの描写はいいなって思ったなっていうところでしたね。そうですね、僕の感想はとりあえず以上です。
はい、ありがとう
ありが
ございま
とうご
す。
ざいます。
では、最後は自分の運命の感想と、僕が、作品を選びましたんで、選んだ理由も含めて話したいと思います。僕も吹き替えでこの作品は見てみました。で、選んだ理由は、監督のダグリーマンで、ダグリーマンといえば、ボーンアイデンティティとか、オールユニードイズキルとか、などでおなじみですけど、カオスウォーキングっていうですね、ちょっと変な映画以来新作がなかったんで、まあ、ちょっと普通に新しい映画がすごい楽しみだったんで、見たかったんで、選んでみましたってとこですね。で、まあ、80年代のロードハウスっていう映画のリメイクっていうことも、まあ、事前にそういうのが来るってのは知ってたんで、僕はこのアマプラの配信前に、オリジナルロードハウスをですね、これ僕はレンタル DVD で借りて見
まあ、
て、
DVD しかないっすよね。
DVD で借りて、見て、
偉いな。
準備万端って感じでこの
す
ダ
ご
グ
い。
リーマン版を見ましたけど、
あ、そうなんだ。
で、まあ、ちなみに、オリジナルのロードハウスは、主演がですね、ゴーストニューヨークの幻でおなじみのパトリック・スウェイジなんですけど、テイラー・シェリダンが作ってるイエローストーンってドラマがあるんですけど、あのドラマの中で、このロードハウスは最高だって言ってる人物が出てきたり、あとは、この前、ゴーストバスターズの新しい映画来たんで、僕その前に、ゴーストバスターズの過去作を全部見直したんですけど、その中で、2016年公開のポール・フェイグが監督したゴーストバスターズで、主人公たちが雑談してるような感じの時に、パトリック・スウェイジの話をしてて、その場面でも、ロードハウスもいいよね、みたいな話をしてて、結構アメリカでは未だに人気が ある作品っていう感じなんだと思います。だから、このリメイクも作品チョイスも全然不思議じゃないっていうことなんだろうなって気がします。で、ただ、オリジナルのパトリック・スウェイジが演じたダルトンも強いんですけど、別に、UFC の選手とかじゃないし、まあ、当時 UFC はなかったと思うし、用心棒としてスカウトされるのも、このリメイクとオリジナルも同じなんですけど、オリジナルの方のダルトンは、もともと別の家で用心棒をやってるってとこをスカウトされてやってくるっていうとこですね。だからすごいそっちの方が、まあ、説得力があるといえばあるという感じですね。で、まあ、そのオリジナルの方だと、その何回か、またそっちでも悪い奴と戦ってると、結構このカンフー野郎みたいなことを言われるぐらいなんで、ちょっとカンフーアクションみたいな戦い方をするんですよ。だから、ゴリゴリのパワー系じゃないっていうところですね。まあ、それに対して今回のリメイクは、もう完全にパワー系で、まあ、元 UFC の選手って設定もあるんですけど、もう過去最高に仕上がったジェイク・ギレンホールだし、まあ、僕もやっぱサウスポーの時に思い出すんですけど、まあ、それサウスポーはボクサーの役やってますけど、まあ、ちょっとそこ以上に今回はムッキムキになってる感じがしたかなってことですね。で、それに対する、さっきからお二人も言ってた飛び道具的な悪役が、コナー・マクレガー演じるノックスで、UFC に詳しくない僕でも知ってるぐらいの UFC ファイターですけど、これ映画初出演っていうことらしいので、完全に開演っていう感じなんで、多分絶対今、オファーたくさん来てるんだろうなとは思うし、なんかアクション俳優としても、なんかね、前々からいろんな映画に出そう出そうって話はあったと思うんですけど、本当に出たのは多分これが初めてだと思うので、あ、やっぱりみんな期待してたかもしれないけど、まあね、いろいろプロレス出身の人がいろいろいるけど、なかなか新たなアクション俳優としての逸材を見つけたなっていう感じはすごいするここですね。で、僕もやっぱ出てきた瞬間からやばいやつ来たなっていう感じがしたし、ずっと話が通じない感じなのがすごい良かったなっていう感じですね。で、まあ、アクションの話をしますと、僕がイメージするダグリーマンの近接格闘ってやっぱりボーンアイデンティティを思い出しちゃうんですけど、ボーンアイデンティティの格闘場面って、とにかくカットを細かく割る。何が起きてるか分かんないぐらいカットを割りまくって、なんかこいつめちゃくちゃ強い、動きが速いってことを見せるっていうですね。当時アクションなんてやってなかったマットデーモンも強く見えるっていうですね。結構発明だったと思うんですけど、その後、いろんな映画が真似しまくって、チャカチャカしたアクションはどうなんだみたいな、結構、マイナスイメージまで行ってしまった表現だと思うんですけど、まあでも、それのパイオニア的だったのが、結構、ボーアイデンティティとかだったのかなとは思うんですけど、それに対して今回はそれをやらないっていう表現になっていて、まあ、この映画の冒頭って、先ほど言ってたジェイク・ギレンホール演じるダルトンが地下格闘技場で戦ってるとこなんですけど、もうそこから分かるんですけど、あ、今回はカットを割らない感じのアクションに行くんだっていうのが、もうその冒頭で分かるぐらい違うってとこですね。で、あとカメラの移動とかも、やっぱ二人も言われてましたけど、すごい印象的で、ものすごい横移動をですね、グーンとするアクションとか、あとね、乗り物が突っ込んでくるって描写が何回かありますけど、それの撮り方とかもなかなか面白かったなっていう感じですね。で、あと、ロードハウス内で戦うときに、そ ロードハウスって先ほど話にあったように、バンドがライブで演奏して、それを見ながら、聞きながら食事をしたり酒が飲めるっていうところなんですけど、うん、まあ、その、さっき言ったように、このロードハウスは治安が悪すぎて、そのステージに客が入らないように、もう金網が張られてるんですね。うん、で、このロードハウス内で格闘するときに、結構カメラがそのステージ側から撮影すると、結構その金網越しでの撮影になってて、これが結構ね、UFC の試合みたいに見えるんですよね。UFC って、まあ、総合格闘技の試合って、オクタゴンって呼ばれる八角形のリングなんですけど、うん、その周りにすごい金網が張られてて、多分それを意識しての撮影の仕方なんだろうな、うん、まあ、それを想起させるような試合なんだろうな、演出なんだろうなっていう思ったってとこですかね。うん、やっぱ、その、終盤の格闘の場面、とは結構そこが出てきますけど、この2人が戦ってる場面で、まあ、カメラがやっぱね引いたり寄ったりっていうのを繰り返していて、うん、一部分だけゲームでいう視点の切り替えみたいなのがあって、要するに主観視点みたいな感じで戦うところがあるのもすごい面白いなっていうところ、うんうん、本当に切り替えのボタンを押してるみたいな感じに変わるっていうのが面白いなっていう感じがしたですね。うん、結構ね、オリジナルの方は、なんでしょうね、ややチャラさもあるアクションだったのに対して、結構ゴリゴリになる。
うんうん、
ただ、ケンス君も言ったように、楽天的な感じのところは、あんまり変わんないかなっていう、表彰してるのかなってとこだったかなってとこですね。うん、で、まあ、やっぱ話の筋としては、お二人も言われたように、現代の西部劇みたいな感じだし、これはオリジナルも同じで、さっき僕がタイトル出したドラマのイエローストーンとかの中の人物がこのロードハウスを褒めるっていうのもそこが理由なのかなっていうところもするっていうところだし、このリメイクの方で出てくる本屋の女の子がダルトに勧めるのが西部劇の本っていうのも、もちろんそこの示唆的な部分なんだろうなっていう感じがします。で、この本屋さん、女の子が働いてる本屋さんが、結構途中でひどい目に遭うんですけど、なかなかその顛末が出てこなくて、これ投げっぱなしで終わっちゃうのかなと思って、結構すごい心配になりながら見てたんですけど、まあ、そんなことなくて、きっちり描いてくれて、まあ、そこは、安心したなっていうところだったり、あとは、話に出てこなかった中では、ワニの要素っていうのがあるんですけど、あれが結構忘れた頃に再登場したりして、なんかそういうところは結構なんか面白いというか、しっかり抑えてる感じがして、楽しく見れたなっていう感じですね。うん。そう。だから、ナースケ君言われたように、オリジナル版の方は、配信見放題とかにないし、多分見る方法は、レンタル DVD が一番簡単なんだろうとは思うんですけど、やっぱね、見比べると楽しい部分もあるっていう感じがするんで、ちょっとハードルは高いですけど、Amazon はね、まあ、簡単に見れますんで、オリジナルの方をなんとか見てみると、その見比べも楽しいかなってところだと思うっていう作品だったかなとは思います。はい。僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうね。ワニのくだりはね、結構なんかいいですよね。
ね。完全に忘れちゃうんだよな。
そう。
あ、そうだった、そうだった。
言ってたな、そんなことって思います
。そう。ワニ、ワニって。その後もしつこくね、ワニは隠す、隠すからみたいな、くだりとかがね、みんなずっと言ってるっていう。
そうね。あとなんか、一応この映画の中だと、なんかすごい悪役みたいな感じで登場してくる、なんか町のドンの息子みたいなやつ。
うん、
あいつの初登場のところの描写とか僕結構好きだったんですけど、船の上の
あれいいですよね、
ヒゲを剃ってるところのやつ、 って俺すごい怖いことになりそう、緊張感のある場面だなと思ったまああそこのオチのところが結構彼のなんかあのこの映画の中のなんかね感じをずっと象徴してる感じがして、
そうですね、
うん、
そいつを殴るんだみたいな、
そうそうそうなんかねあそこねちょっとね面白いけどちょっとがっかりしたんですよ僕見てて、あしょぼって思った感じがちょっとあって、なんかねその印象がね結構ずっとなんかあんまりこう反転しない感じがあったなっていうのをちょっとね、うん、感じながら見たりはしましたね。なんか意外な役っていうか面白い役だなと思うんですけどね、こういう映画の悪役の設定にしてはなんか大したことのやつをずっと悪役にしてるなみたいな感じ
なんかねそこら辺変な感じだよね、だから、
うん、
そっちの親父は本当に悪いやつなんだけど、うん、まあ、刑務所に入っちゃってるっていう設定だから、うん、ほぼ登場しなくて、ね、まあ、ノックスを派遣するっていう役割っていうところだから、うん、
ね、
なんかそこの設定もなんか面白いなっていう感じ、うん、
そうね、
オリジナルはすごくシンプルで、その、街の悪いやつが、まあ、刑務所にも入ってなくて、そいつが悪いやつっていう感じで、
うん、
まあ、もっと分かりやすいっていうのかなって、
うん、ね。そうそう、だからなんか、もっとこう、マコールさんみたいな役になるのかなと思ってたんですよね、うん、主人公は。
うん、
もうなんか、あんまりそういう構図じゃないっていうか、
そうそう、ね、
うん、
確かに、
ね。街のチンピラボコボコにしてるだけみたいな感じが結構続くっていう。うん、
確かに、ね。
うん、
そうそう、なんかイコライザーとかみたいに緊迫感全然ないんですよね、うん、敵側とかね、
そう、敵側がね、なんかね、何やろうとしてるのかもなんかいまいちよくわかんないっていうか、
そう、あ、なんか、なんならやっぱ敵は全員ちょっと間抜けなんですよね、うんうん、なんか、間抜け感、
一人が明らかにいやいややってるやつにしてない、
うん、そうそうそうそうね、いましたしね、なんかみんななんかねなんかなっていう、い
なんかあそこのなんか病院までの時間の会話をするじゃないですか最初、
うん、
あいつがうっかり言っちゃうんですけど、病院までは25分だみたいな言っちゃうんですけどそれをちゃんとね主人公が覚えてて、あとでもう一回ねなんか別の場面で、ね、その情報で、ね、言うっていうところがあってねあそこはねいいなと思いましたね、
うん、だからそこのね、まあ、主人公のとぼけた感じとかもね、よかったしですね、
あでもなんかその主人公がなんかこう、うん、ボコボコにする相手とかにこうちょっとユーモアのあるセリフとかを言うのとかは僕ジョエル・シルバーのトーンなんじゃないかなと思ったりしましたね、
うん、制作があ、だから、うん
うん、
だから
ジョエル・シルバーの感じかなと思ったら、
だから要するにちょっと古いんだよね、あの、
う
ん、
そう、
多分昔のアクション映画、うん、な感じがする感じはするんです、確かにですね、
うん、そうそう、あの捨てずりふこういう感じ、そう、軽口で捨てずりふいう感じ、
うん、
そこら辺がなんかちょっとうまくいってるっていうかすごいいいかっていうと分かんないけど、僕は面白く見たところだったし、うん、なんか変なバランスだったけど面白かったなっていう部分でした ね、
うん、ね、うん、変なバランスですよね、
うん、
確かに
ね、だから主人公はだから自殺まで最初をしようとしてるぐらいだから、なんかそれが一旦置いてかれて、やってくるみたいな感じだから、うん、そこもあれどうだったのかなって思うところではあったりするし、うん。
まあね、なんかその、本当に そこまでなんかこう、属性から離れたいっていうか、もうこのように未練なさそうなやつが、
うん、
本当にただただなんか成り行きできたところでコミュニティになんか受け入れられていくみたいなところとか、
うん、
なんかその人のそこにいる人たちの良さみたいにどんどん巻き込まれちゃう感じみたいなとかは、
うん、
結構面白いなと思ったんですけどね。
ね、なんかその役割としてその最初に出会う本屋さんの女の子とかの会話とかね。うん、ちゃんと生きてるし、
そうそう、
そこが結末にもつながってくるからね。
そうですね、
うん、
なんかあとはそのロードハウスについて、そのロードハウスの用心棒をやることになって、うん、ちゃんとなんか若手のこう若い男の子たちをなんか育てるっていうか、
うん、
こうやってやるんだよみたいなのを継承していく感じとかも、なんか僕はああいい、なんかそうこうやって自分のなんか人生を再生していく話なのかなって感じとしては結構いい描写だなと思ったりしましたけど、うん、
なんかそこは結構オリジナルもそうで、あの自分がやるだけじゃなくてやっぱ一人じゃ何でもできないから、 その店のもともといるスタッフとかをうまく使っていくみたいなところは、うん、あ、検証してんだなって感じです。
そう、だからなんかそこら辺結構不丁寧に振ってる感じが僕は感じ見てて思ったんですよね。なんかこの人たちがそのすごいひどい目とかにあったらやっぱ辛いしなって、情が映っちゃったらもう大変だからと思ったけど、やっぱそこまで凄惨なこと起きない感じがしてて、なんかそこはねちょっとなんかカラッとしてる感じが、なんかあんまりこうすごいジメジメした暴力みたいなの描かれない感じが、なんか印象としてはあったなっていう部分ですね。
そこはオリジナルのがきついかもね、もしかしたらね、そこはいやいや、あのリメイクのは軽くしてるかもしれないね。なんか見やすい感じにはしてるかもしれない、うん。まあね、結構話題作っていうか、見てる人が多い作品だと思うし。うん、いやー、でもこのマクレガーはちょっとね、実在だなって感じ。
ね、あの人、ほんとよかったですよね。全然知らなかった。吹き替えの
感じもすごい、なんか IQ 低くてよかったです。
そうですね。あの吹き替えよかったですね。なんか。
ね、ちょっとインターネットムービーデータベースとかを見ると、あのなんだ、アップカミングの作品もないし、多分まだ待機中の作品とかないとは思うんですけど、多分ねこれ仕上がったやつ見て、あの声かかってると思うんで、
でも多分あいつ、いろんな役とかできるタイプの人じゃない多分この役のイメージ通りの役が次々出てくるんじゃないかっていう感じがする。
いやー、どうなんだろう ね、そこら辺は、この後どう化けるかわからないけど ね、
ジャイアンみたいな役ばっか来そうな気はしますけど、でも、まあね、うまくなっていくかもしれないですしね、なんか、なんかジョン・シナみたいになるか、
そうプロレス出身の人はね、やっぱ上手い人多い、あの、そういうパフォーマンスとかもあるだろうから、ある意味その演技とかもできる人がいたりするのかもしれないけど、ねえ、総合格闘技から来るっていうのはなかなかいいな、
ね、そう、体がマジだなって感じがすごいしましたもんね。もう
仕上がってましたよね、
なんかやっぱジェッキレンホールとなんか引きを取らない感じっていうか、あのジェッキレンホールの不穏さになんかちゃんと対抗してる感じっていうか、なんか野蛮さみたいな部分で、その辺がね良かったなって感じ。
まあでもコナー・マクレガーはなんか、あのなんかその試合以外で結構揉めてるイメージがあるから、あとはその人気者になった後にいろいろ揉めないかなってところで、そこだけ謙虚にいてくれればすごい。
ああ、じゃあマーベルとかには出せないな。
そこら辺が心配になっちゃうからさ。うん、なんかね、そういうところをちょっと、
なるほどね、
おとなしくしていただければすごいな、ハリウッドスターになるんじゃないかなって感じしますけどね。まあ、ジェイク・ギレンホールね、そう見どころだと思うので、ぜひ見ていただければ。
そうですね、そう、だからやっぱジェイク・ギレンホール主演っぽい重厚感と、まあ、ところどころジャンル映画っぽい面白さみたいなのが結構ミックスしてる感じがして、ね、面白い映画だったなって思いましたね。
このアマクレガーは ほぼ半分から出てきますからね。
そうね、
ギアが変わる瞬間だ
と。そう、ギアが変わる
瞬間です。そこら辺も飽きずに見れるポイントかなってですね。はい、あ、これもあれですね、アマゾンスタジオのアマゾンオリジナルなんで、まああれですね、このディズニーアマゾンプライムビデオ的には2024年からちょっと作品選びのレギュレーションを変えましたけど、あのアマゾンオリジナル2作を結構4月には扱った感じ、まあ去年までのレギュレーション通りみたいな感じだったけど、なかなかタイプの違う2作が来たんじゃないかって思って、面白かったなってところです ね、
うん、あ、なんか話題作もだったし、なんか見れてよかったなって感じでしたね、
はい、ちょっとね両方見ていただければっていう感じで、両方面白いですよってところですね、
はい、
はい、というわけで、ディアマゾンプライムビデオ、今回はロードハウス孤独の街の感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。